おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1001回をお送りします。12月4日水曜日7時27分です。最近なんかちょっとこれ多分 OS が iOS がアップデートされてから私のこの Bluetooth のですね、いろいろなこう何ていうのかな、マイクとかヘッドホンの接続がスムーズにいかなくなってですね、突然途切れるという現象が起きて、それが多分このやってるうちに切れちゃうってことになっちゃってるんですけれども、まあめげずやっていこうと。別にそんなね、ただ途切れたところで再開すればいいだけの話なんで、やります。で、お知らせは一旦置きまして、今日はもうまっすぐ、ちょっとですね、3ヶ月チャレンジで特に検討されている方とか、まあ、参加されている方向けに、今日はちょっと、なんていうのかね、注意事項ではないんだけど、どう聞いていただければいいかという、まあ、本当に基本的な私にとってのね、お話を短めにまとめたい。まあ、今日ちょっと出かける用事があるんで、あんまり長くはできないんですけれども、まあ、だからこうやってお知らせまで飛ばすんですけどね。はい、ですね。うん。藤山直樹さんが、ちょっとね、正確に覚えてないんですよね。しかも結構、とびとびで覚えてるんですけど、僕はこれはすごい、すごいいい言葉だと思って、集中講義精神分析の中にある、発達と観察は違うんです、だったかな。まあ、ちょっとね、とにかく、もうほぼ忘れてる。発達と、観察と臨床は違うんです、だったかな。なんかそういうような、言い回しでおっしゃっていて、ここが正確に言えないっていうのはどうよって感じなんだけど、まあ、とにかくですね、そうだよなとつくづく思ったんですよ、読んだ時に。私、アメリカで心理学やってきた、しかも、ベースに多分に実験心理学的な部分が大きかったんで、もう観察、観察、観察なんですよ。で、発達心理学、デベロップメンタルサイコロジーという名のもとに、まあ、幼児期のね、子供たちの心理っていうものを勉強したんですけど、その時に保育園行ったりしてですね、やたら観察してきたんですけど、この観察ってすごく科学的な顔をしているけど、これで何を分かった気になってんだろうなっていうのをすごく感じたんですよね。いいんですよ。私何やっても楽しかったから良かったんだけど、不満は全くなかったんですけど、ただ、これはきっと何にも分かってる気がしない。でも私、その教授には、気に入られていてですね、やたらとこう褒めてもらったんだけど、まあ学士だったからなってこともあるんですけどね、当然ね。それにしてもこの、ないだろ、それはっていうぐらい、観察っていうものの、なんかこう、ああいう時にやるですね、なんつうんですかね、こう科学的な顔をしている何か違うものみたいな気が。要するに自分がビデオカメラになれというわけですね。だからこう描写に努めろってことですよね。スケッチでもしてるような気になる。僕スケッチ下手っぴですが、そのスケッチでもしてるような気になる。いかにこう観察に対する観察者の影響を減らすかみたいな、あるがままのその人たちを観察するかと。私はそれがよくできてるって言われたんだけど、意図がよくわかりましたからね。でも、まるっきり嘘だろうと思ったんですよ。まあ私はメリ、自分のアドバンテージもありました。彼らはやっぱ、話しかけても言葉がよくわかんない人間はスルーするんで、私、日本人だったからですね。そして英語もよくわかってなかったから、非常にこう観察者としてはちょうど良いところがあったわけですよ。話がよくわかるよりわかんない方が、ある意味その、なんていうのかな、傍観者的に観察するのはできやすい、やりやすいですよね。ただですね、この視点を取っているとどうしたって、発達的な変化というものを意識する羽目になるじゃないですか。3歳から何歳はこうだとか、言葉が喋れるようになるのはどうだとか。これがですね、全然私のこの心理の、この精神分析の、特に対象関係論の中には、もう全然なんですよ。だから、ここが注意事項っていうのか何なのか。例えば私がその、いわゆるこう、幼児水準とか、プレエディプスとか言っているのは、何歳から何歳とかないということなんですよね。私、あれですよ。日本で言うと、四十にして不惑というやつあるじゃないですか。あれを捨てろってことですよ。完全に、徹底的に、ある意味では。 エリック・エリクソンっていう人のね、発達段階みたいなのもあれとすっごい似ていて、なんか私はね、前もこの番組で言ったかもしれないんですけど、あのような感覚が信じられないんですよね。ああいうことが平気で言えてしまう人の感覚というものが。なんでこの、なんかこう、小学校1、2、3、4、5、6、中1、2、3、4っていう3か。こういうのも平気でこう、なんて言えばいいんですかね。それをまんま人生に当てはめられるような感じを人ってこう簡単に持てるのかなというのが不思議でしょうがないですよ。だって、どう見たってそうじゃないじゃないですか。私が知る限りですね。人は年を取るごとにどんどんどんどん賢くなるわけでも、どんどんどんどん優秀になるわけでも何でもないじゃないですか。で、それなのに、この成長と発達が段階的にこう進んでいくというのが、こうも簡単に受け入れられるというのがね、藤井聡太さんには小学校1年の時だって僕ら将棋では絶対勝てないと思うんですよ。で、彼のピークだって多分ですね、その40前には終わると思うんですよね。だから、発達というものが、こう先へ先へと進んでいくイメージというものを持つのがですね、年齢以外ではありえないだろうというのが僕は、年齢だけは絶対積み重なっていくけど、年齢だけでしょっていう気がするわけですね。で、どうしてもただ、どんな精神分析であれ、心理臨床であれ、発達というものと、その人の心の成熟が一見重なってるように見えちゃうのはしょうがないんですよ。なぜならば、なんつうのかな、大前提として持ってますから、現実というのが分かってないというところに精神病水準を置くわけですね。で、0歳児現実分かってませんね。だからここに精神病水準を見るっていうのは見てるんですよ。確かに。つまり言葉が操れるようになる以前の段階を便宜的に精神病水準とし、言葉がでやり取りできるようになる以降を便宜的に、まあ、神経症健常者水準とみなし、その中間のところに評価異例という線を引いて、だからこうすると発達段階の話に似てきてしまうんですね。まず精神病があって、次にボーダーがあって、そして神経症にいたり、健常になるみたいなね。でも、そうはならないじゃないですか。現実には統合失調症の方だって全然言葉使えてるし、しかも統合失調症は、多くは20代後半に発症するとか出てくるわけですよ。もう急に子供に戻るみたいな言い方をして、だからこれを対抗と言うんですけど、信用ならないじゃないですか、そんなのは。多分脳を見て考える人たちに言わせると、そういう発達で、病理を見るのはナンセンスだと思うんですよ、ある意味ではね。だから、私はそういうふうに対抗とは言わない、本当は言いたくないんだけど、対抗みたいなものを、ここに家庭的に見るっていうのはわかるんだけど、これあくまでも家庭であって、何歳に戻ったとか、何歳から何歳の頃の体験が、ぶり返すと統合失調症になるとか、そういう話では全然ないと思うんですね。あくまでも、これは、仮説であって、だから、発達と臨床は違うのか、発達と観察は違うのか、忘れましたけれども、とにかく、そういう客観的な指標にはなり得ないものなんですよ。これは。あくまでもこれは、なんつうのかな。そういう風なアレゴリーとして見ると、なんかが見えてきやすくなるよねって話でしかないわけです。だから私はまして野良なんでね、カウンセリングという意味ではですね、正規の教育を受けてきたわけではないんで、これを丸々何かの指標にしないでくださいということなんですね。何と見ても構わないと思うんだけれども、少なくともヒステリーとは何歳から何歳の頃に起きるんですみたいなのは、起きやすいですみたいなのが見えそうな気がするってことはあっても、起きますみたいな話には絶対ならない。だって、心理って大体そうじゃないですか。平気で大人の発達障害とか、都合よく言うじゃないですか。発達障害ってのは原則発達の障害なんで、子供の障害だっていうことから始まったわけですが、いや、それと同じような症状の大人になってもあるわけだから、これは大人の発達障害と呼ぼうみたいなことを平気でやるわけですよね。だからこういう、今はそういう言い方しなくなりましたけれども、つまりそれは整理されていくってことなんだけれども、何でもこう、客観観察的に見ようとするのを、少なくとも、この精神分析では、 してないと私は思うし、まして対象関係論は絶対それをやらないんだっていう感じがするんですよ。だから精神病部分を卒業することはないんですよ。また、対象関係論の考えではね、現実には知りませんよ。でも、精神分析の対象関係論では、対象関係論ではっていうのは、つまりイギリスで発展したクライン派の精神分析ではっていう意味ですけど、卒業はしないんですよ。PS ポジションと抑うつポジションは、並行して私たちの中にあって、私たちがどっちのポジションを取るかの話をしているのであって、段階じゃないです。まして私は段階という考え方を、好かないので、これはもう好みですから、ある意味ね。私はこの段階、発達段階という人は、こう、発達ラインに沿って成長するんだっていう考え方を採用できない人間なので、感性的に、価値観としてそれを、絶対、全然信じられないんで、人が言ってるのを聞いてるときは、ふーんって聞いておく。別に反対はしないけど、信じちゃいないんで、私はね。だから、四十にして不惑とか、全然信じてないんで、全然不惑じゃないだろうって思うんで、僕も含めて大概の四十は、ね、もう50ですけど、なんだっけ、あとは。エリック・エリクソンですよ、だから。基本的信頼 VS なんとかみたいな、ああいうやつって僕は全く到底受け入れられないんで、あの辺だからすごいテストやってる時も嫌だったんですよね。ステージかって感じがするわけですよ。ステージねみたいな。そのステージ言うのっていうのは大体おこがましいと思いません？ちょっと。何の権利があって人をステージで分けるんだという、それができるってことは最高位に自分がいるっていう仮定を取んないと、ダメだろうって思うんですよね。最高位に自分が行ってないのに、人をステージで分けることはできないじゃないですか。最高位が何だか知らないのに、自分が。自分が明らかにどんな時でも何が起きてるかが完璧に分かって、腹を立てるってことも、あるのかないのか知りませんけど、それも完璧に制御できて、どんな時でも絶対に取り乱さず、極端に言うと殺されるってことになっても、全く平然と受け入れられるようになっても、微妙だと僕は思うんですよ。ましてそうでない人のこの発達段階仮説というものは全然ないでしょうっていう。だって簡単にそう思えるんですよね。私はスイミングスクール行ってたんですけど、平泳ぎ、違うな、クロールができて5級、背泳ぎができて4級、平泳ぎできて3級。だいたいこれだとどうかと思うんですよね。なんで背泳ぎより平泳ぎの方が上なんだよって気がする。バタフライが泳げて2級でしょ。で、メドレーができて1級っていう感じだったんだけど、これだってですね、いや、これまさにそうなんだけど、メドレーができない人間がこの発達作るのおかしいじゃないですか。お前、泳げるようになってから人を分けろよって話じゃないですか。なのに、泳げるようになってない人がこれを分けてしまうという、少なくとも、年で人をステージ化するんなら、自分まず120になってから言おうねって感じが僕ならするんですよね。自分30のくせに40で不惑とか言うのはおかしいじゃないですかっていう感じがするんですよ。だから、僕はね、そういうふうに、これに対しては猛烈に反発してるんで、猛烈には言い過ぎだな。もう興味が全くなくなってるという方が妥当な感じがしますね。だから私はこの対象関係の、特にビヨンのですね、人間には精神病水準と非精神病水準があって、つまり言語で扱えている部分と扱えてない部分があって、これすら僕は微妙だと思うんですけど、でもその2つが両方優勢、片方優勢、だから3通りありますよと。非言語優勢と言語優勢が両方動いているとき、精神病部分と非精神病部分が両方活発なとき、非精神病部分だけが活発なとき、どちらかというとね、で精神病部分だけが活発なときとは、異なるその人の世界の見え方があり、異なる情緒の動きがあり、したがって異なる知性の働かせ方があるというのは、全く妥当だと、自分の人生経験で。全く妥当な感じがします。で、かろうじて現実適応のためには非精神病部分優勢はいいけど、どっちがいいとは言ってないですからね、これはね。私はどっちがいいってことはないと思うんですよ。非精神病部分、つまり非言語的にやんなきゃなんないところはいっぱいあると思う。例えば、食欲。これは非精神病部分がやる、精神病部分がやるしかないところだと思うんですよね。言語化できなきゃお腹も空かないっていうのは病理じゃないですか。 言語化できなければ呼吸する気にもならないとかっておかしいと思うんですよ。言葉を忘れても記憶を失ってもその人は呼吸の仕方を忘れちゃまずいと思うんですよね。だからこれが別々に動くのは当然のことであって、別々に動かなきゃダメなわけですよ。この観点を取れるようになってから私はすごくアトピーも良くなったなっていうのは、以前お話ししたのと近い話なんですけど、つまり、肌が荒れるっていうのはいいことなんですよ。荒れるべき時には。これは精神病部分が司ってるんですよ。これを病理ってだから名付けるのが本当はおかしいんですよね。非象徴的な能力ってものがあると思うんですよね。人には。こういうことを対象関係論が言ってるとは必ずしも言えないんですけども、クラインとかが言ってるとは。でも明らかにそれはそこに任せておいた方がいいという部分があるはずなんですよ。食欲なり性欲なり、眠るなり、呼吸するなり、大半ですよね。人の活動の大半は実はこっちが司ってる。ここを言語的に介入していこうとするから、眠れなくなったり、摂食障害になったりするってことが起こるわけですよ。で、何にも一見起きてなくて、適応度がすごく良さそうなんだけど、性欲に介入するのが非常にまずいわけですよね。一つは、有名なところで古典的にはヒステリーっていうのは、この性欲に言語的に介入しようとする、性欲に意識的に介入しようとする。まあ、多くの場合、私に性欲なんかありませんなんだけど、これをやろうとするから、ヒステリーみたいな乖離っていう現象が起きたり、過剰に演技的になる演技性っていうのが起きたり、いわゆる嫉妬という問題、嫉妬というよりは、なんていうんですかね、エディプスに対する競合的な戦いみたいな感じがするんですけど、まあ、そういう感じですよね。したがってそこから抑うつ的になっていくっていう事態が発生するんだと思うんですよ。全部そういうふうにつながってるんだと思うんですよね。なんで、私はだから最近で言うとですね、例えば、非常に分裂気質な、非常にスキゾっぽさを持ちながら、つまり感覚的には、感情的には平板で、何かがすごくこう、なんていうのかな、まあ、いわゆる分割排除ってやつなんですよね。自分のある部分はないものとみなすみたいな。否認してしまってるにもかかわらず、否定ですね。否定してしまってるにもかかわらず、非常にヒステリーな感じがするっていう、見て、ちゃんと見ていくとは、そういうアセスメントではダメなんでしょうけど、いわゆる演技性みたいなのではないっていう感じ。乖離っていうのも明瞭には出てこないんだけど、でも、なんかこう、すごくヒステリーな雰囲気っていうものが、言葉の端々に、いろんな意味でこう、競争的な迫害、被害妄想みたいなものを強く持っていて、しかも、なんだかそれに大体無関心な、もうこの辺はすごいヒステリーな感じなんですよね。優雅な無関心。優雅な無関心っていうのはどういうことかというと、上品ぶるってことなんですよ。私そんな、セックスなんか全然もう全く興味ないですし、みたいな感じで、非常に理知的な感じがして、まあそういう話ですよね。で、そういう感じなんだけれども、なんか、なんちゅうのかな、知的合理化みたいな感じでもあるんですよね。そうして自分のこう無意識に対して強圧的な態度を取ることで現実にすごく適応しているようなんだけど、なんかひどく不自然だって感じがして、でなんかこうあれですよね、よくめちゃくちゃ粗暴になる時があるみたいな話が出てくるわけですよ。だからめちゃくちゃその人怒ってるみたいな、あの女と比べて私のどこが劣るって言うんだみたいな話がいきなり始まる。まあ、これはちょっと症例道羅っぽさがあるんですけれども、なんかそういうことが起きるっていう。起きるんだけど、本人の中でそれはなんかそんなこと言ったような気もするぐらいしか覚えてないとかね。まあその辺は乖離なんだろうと思うんですけれども、こういうことって結局つながってるじゃないですか。まあそれはどっかおかしいみたいな、ものすごくふわっとした言い方もありますけれども、まあ、大体においてそれは言語活動でやってることのようでいて、でも、乖離って言語活動の領域じゃ説明できないですからね。都合の悪いことは私忘れることにしましたみたいなことで忘れられるわけじゃないじゃないですか。忘れる覚えてるっていうのは結局なんていうのかな、意識的にはコントロールできる範疇じゃないですよね。勝手に起きちゃうことですよね。眠れる眠れないもそうじゃないですか。眠ろうとして眠れないっていう人は眠ろうとしても眠れないわけだから、意識的にコントロールできないものを意識的にコントロールしようとするから、ますますこのですね、なんつうのかな、その精神病部分が混乱をきたして、強圧的にかかってきますから、その、 マネジメントしたいという力が強圧的にかかってきますから、だからこのマネジメントしなければならないという意識がマネジメントを損なうわけですよね。だから僕はそれこそグッドバイブスですけど、これは。私の中ではグッドバイブスが一番近いという意味で。あるがままっていうのは大事なんですよ。多くの場合、あるがままが意味しているのは、精神病部分を放っておけっていうことなんですよ。ここを意識なんかで、左右できるわけがないという話なんですよね。だって、大半の動物は無意識の水準でうまくやってるわけですからね。人間だけがなんかこう一生懸命、しかも人間も全部じゃないんですよ。一部の人だけがここを一生懸命うまくやればうまくやった方がいいっていう、理論に立っちゃおうとするんですよ。で、意識できているということは、なんかこう、なんていうんですかね、意識できる方が無意識より上位に置けるっていう感覚を持つので、この上位っていうのがですね、強さを意味しがちなんですよね。森林とかそうじゃないですか。森林はただあるがままに伸びてるだけだけど、伐採するのは人ですよね。人は伐採ができるわけですよ。意識的に。で、これがいいってことになってるわけですよね。切るべきところを切るとかね。切るべきって決めるのも自分なんですけれども。こういう話がすごくこう私たちの中では優勢になるんで、で、実際そうやって我々は生きているから、ここに反論するのが難しくなってるわけだけれども、ここは常に、なんていうんですかね、こう、ここと対抗していく。対抗していくってんじゃないんだけど、ここを自分たちの上位に置かないってのはやっぱり大事だなと思うんですよ。これは私は小さい頃からその感覚がやっぱり強いんですよね。結局僕は長寿がと言ってもいいでしょうし、長寿がと言ってもいいと思うんですけれども、これはまあ意識って言っとけばこと足りるなとは最近思うんですけどね。要するに非精神病部分ですよね。言語象徴で、言語象徴は強いんですよ。計画とか立てて、まあ先日やっぱり見たやつだな、私は。ヒットラーのための虐殺会議。あれ完全に長寿画でやってますからね。長寿画が、こう、理にかなったことを、なんていうのかな、最近流行ってますけどね、地獄への道は善意で敷き詰められている的な。でも僕はそういう言い方をしても別にいいと思うんだけど、なんかですね、あれは、あの時代は本当そうだったから、しょうがないと言っちゃダメなんでしょうけど、そこを上位に置いちゃうんだよなっていうのは感じるんですよ。でも、長寿画だって S ですからね。長寿画だって結局、俺がこうやりたいんだから、それを理知的にやるんだぜって話じゃないですか。ここを伐採したいっていうのは、伐採することが絶対善であるって話じゃないじゃないですか。伐採することがいいと私が思ってるから切るわけでしょ。結局のところそれは、S に動かされている点で変わりはないと思うんですよ。その妥当性が、なんて言いますかね、後からじゃないと判断できないという点においては。あのヒトラーのための虐殺会議すごいですからね。この、殺すことに問題があるとは思ってるけど、殺さなければならないという点では何も問題ないと思ってますから。一番人道的なこの主張をしている人が、殺すのはちょっとためらうから、やっぱり、少なくともドイツ系のユダヤ人殺すのやめようよって言って、断種にすればいいんだよって言い方をするんですよね。断種にすれば、そんなに残酷なことをしなくったって、長い目で見ればユダヤ人はいなくなるでしょうみたいなことを言うんですよ。しかもその人は、それをすっごく人道的だと思っているわけですよ。で、周りの人が反対するのは、まあそういう、むしろ聞こえが悪いだろうみたいな、ここも不思議なんですけどね。むしろそれは無理な方法論だろうみたいなことを言い出すんだけれども、なんかこうですね、本人たちはすごい理知的に喋って、言葉でやり取りしてますからね。で、会議が感情的になって紛糾しそうになると、ちょっと休憩を入れようみたいなことを言って、めちゃくちゃこう、本人たちは常に理性で動いてるつもりでいるし、実際そうなんです。だから私は、長寿画を、これは非常に極端な例ですが、長寿画をこう無意識の上に置くというのを、ごく自然にやり始めるというのは何なんだろうなって思うんですね。ほとんどの場合、そういう事実はないような気がするんですよ。うまくいってないですから。うまくいくんだったら、私は、不眠で人は絶対悩まないと思うんですよ。眠るなどというのは無意識の活動の中でも最もおとなしいやつじゃないですか。寝るだけですから。 これすらも自在にできない意識が、なぜ無意識よりも、ものが分かっているという考え方になってしまうんだろうと思うんですよね。本当に無意識任せにしていたら、すべてがうまくいかなくなるんだろうかと、なるんだと思ってるから、それを恐れているから、我々は自意識に頼るんですけれども、ね、あれなんですよ。D.H. ロレンスとかがすごくお得意とした話なんですよね。言語象徴はことごとく捨てろぐらいな勢い。その辺がチャタレ夫人の恋人で話題、テーマになってるテーマなんですけど、まあ、ああはなれないですけどね、私たちは多分。だけど、チャタレ夫人出てくるじゃないですか、主人公の。下半身失っちゃう人が、下半身なんかいらないんだってわけなんですよね。上半身だけあれば人間はやっていけるんだよっていう考え方なんだけど、私あれは非常になんか強圧性のやっぱり象徴だと思うし、ヘミングウェイも同じようなことをよく書いてるんですけれども、ああいうのってやっぱりこう、普通に考えて変だろうっていう感じが、まあ、どっかすると思うし、まあ、この話がちょっと進行しすぎた感じはするんですけれども、要するに発達と観察は違うんですよ。話はそこに戻るんです。発達と観察は違うんですよ。だから、私のこの話を聞いてくださってる方にも申し上げておきたいのは、いつでもどこでも PS ポジションと D ポジションは並列しているという前提で僕は喋ってます。確かに PS ポジションは、おそらく2、1歳児において優勢とかってあると思うんだけども、それは2、1歳児の時にだけあるとか、この種のトラウマはこの年頃に起こるとか、起こりやすいとかあると思いますが、起こるとか言ったことが、決まるわけではないと。だから思い出せないことっていうのは、つい最近のことかもしれませんよっていう話もあるわけです。確かに無意識下にあるものが、幼児期に起きたり、0歳児の頃が無意識だったのは、ほぼ確実だと思うんですけど、だからといって、15歳の頃に起きたことなら意識できてるとか、30歳になった頃のことなら意識できてると考えるのは、無理だと思うんですよね。私は絶対、私だってですね、私はそういうのがあんまりそういうので悩まなかった方ですけど、つまり、無意識水準に対して、圧やマネジメント欲を私は強くは持たない方だったから、少ないと思いますが、でも絶対僕は30代、もしかするとつい、今年のことにだって乖離はあると思ってます。はっきり言って。ないはずないなって思うんですよね。このぐらい、いろいろ見ていくとね。乖離ってのは起きるんだと。私が全く意識しないでやってることが、絶対この長い年月の中には、非常にこう、頻繁にと言ってもいいぐらい差し込まれていて、その時に私が私でない人になってるってことは起きているはずだし、起きてない、起こさないようにするんだってこと自体、もう僕にはナンセンスとしか思えないですよね。気がつくと失神とかって出てくるじゃないですか。出てこない人っていないと思うんですよ。で、毎日のお腹の調子って厳密に考えてると違うじゃないですか。コントロールできてるならそうはならないと思うんですよ。食欲にしても何を食べたいにしてもですね。理にかなったものが、これも、クラスの慶三さん得意なんですけど、手の動くままに買えば健康になれるっていうやつなんですけど、僕はでも、あれをまんま、そのまんま言われてすぐ信じられるかっていうと、そうはなんないにしてもですね、ああいう考え方って大事だとやっぱ思うんですよ。僕らどうしたって、後ろにある食品は何出てきてますとか、カロリーはどうですっての頼りたくなるじゃないですか。でもそれは、今分かっていることに関しての話だけですよね。結局白菜に書いてある食品成分表示とネギに書いてあるのはよく似てるかもしれないけど、両者は全然違うじゃないですか。で、その違いっていうのは全部を記載できるはず、全部記載するってことは食べるってことじゃないですか。食べなきゃ分かんないですよね、絶対に。全部のことは自分の現在の身体状態に合わせて、人間やっぱり人間も機械でなければ、食べ物も機械用の何かじゃないわけですから、わかんないわけですよ。だから、それについて感性の方がわかってるというか、意識できていない部分が知っているっていう考えは、私はめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。9割方はそうだろうと思うんですよね。だって、呼吸の仕方忘れてしまったら私たちアウトですよね。呼吸の仕方は知っているんだけれども、呼吸の仕方を言葉で説明できているわけじゃないと思うんですよ。 あれですよ、お医者さんの本には絶対呼吸の仕方書いてあると思うんですけど、でもそのお医者さんの呼吸の仕方を忘れてしまったら、それをいくら読んでも死んじゃうと思うんですよ。だから、言葉による説明ってそういうもんでしかないと思うので、ましてこれをですね、やっぱり性に当てちゃいけないと思うんですよね。性は放置なるべくしないと、っていうふうに思います。ここにはいろんなことが入ってるはずなので、性ってのは。だって、男の子がお母さん好きになるっていうのは、性欲でもあるけれども、親子の愛情でもあり、生存というものに直結しているだけでなく、お父さんのルールっていうものとの齟齬をきたすって話でもあって、いっぱいここに入ってるじゃないですか。これをまして、自分の、性欲は良くないものですみたいなのとか、恥ずかしいものですとかを、ただ、何の気なしにここに組み込んで、意識的にこう乖離させたりするとですね、なんかとても非常に変なことが起きると思うんですよ。そうすると母親への愛情も一緒に乖離することになるし、否認することにもなるし、お父さんとの齟齬も勝手に否認することになるし、あるんですから。あるものをないことにしてるだけなんで、忘れるとかね。スキンシップみたいなものに対しても排除することになるし、こうやって性欲だけ排除はできないわけじゃないですか。そうやった時に僕らが何かをこう思い出せなくなる。まあ非常に簡単に言うとセックスの仕方を思い出せなくなったりするっていうようなことが起きると思うんですよね。起きないはずないと思うんですよ。むしろ。だからこの時に起きることっていうのが、そういうことをやろうとやたら頑張るというのが非常にこう、ボーダーライン的な感じもあればですね、非常に、性的な障害っていう感じもあって、ある種のヒステリーみたいな男性であってもですね、感じもあり、エディプスコンプレックスでもあり、つまり、どんな症例になって、どういう診断がつくかは、そのフェーズそのフェーズごとにガラッと変わっちゃうと思うんですよね。こういうことも起こると思うんですよ。どんなモデルを採用しているかによってアセスメントが変わってくるというようなことも起きると思うんですよ。だからといって何の診断もつけてもいいとか、誤診がないという話でもないんですけれども、だから難しいんですよね、そういう意味では。そういう話として、こう、ものすごく多面的で多層的に捉えておかないと、何がいいとか何が悪いとか、まして、この発達の方がその発達よりも先に行っているとか、問題をこうやって解決するっていうのは、少なくともリニアには絶対いかない気がします。直線的には。こうすればこうなるっていうのは、ここには全然適用できる感じがしないんです。確かにエディプスだけの点を絞ってしまえば、ある程度こういうことが言えるというような話は言えても、その話は同時に、ヒステリーみたいな問題を含んでたり、同時に、精神病水準みたいな話を含んでいると。でもその人は精神病なわけじゃないっていうことはいくらもあると思うんですよ。つまり、モデルを先に立てちゃいけないと思うんですよね。3ヶ月チャレンジ昨日たまたま言っちゃったんで、基本的には適用している人がいて、その人たちの精神病水準における課題というものを、勉強するうちにぶち当たるのを待ってますみたいな話を、まあそういう言い方なんですよね、所詮私のは。でもこれだって、モデルが先にあるわけじゃないんですよ。今までやってきた段階からは一応そういうことになっていますと。つまり、なんつうんですかね、何でもそうだと思うんですけれども、取るたびに人口分布とかは変わるわけじゃないですか。人は動くから。3ヶ月チャレンジも出入りが非常に頻繁にありますから、その方がいいと私は思うんだけれども、出入りが頻繁にありますから、その結果として3ヶ月チャレンジのモデルっていうのは大きく動いていくと思うんですよね。まあ、ダイナミックにといえば聞こえはいいんですけど、言い方を変えるとめちゃくちゃブレるってことですよね。どっちでもいいんですけど、ネガティブに取るかポジティブに取るかの話なんで、どっちもありますからね。だから、いつまでも絶対完成はしないだろうなという感じは私は、これには持っていて、それも結局観察しているからじゃないんですよ。私は中の人間ですし、巻き込まれていますから。で、巻き込まれていくのが、私は思うにですね、どんな場合でも一つの回だなと思うんですよね。巻き込まれるっていうのは非常に大切なことなんですよ。巻き込まれるとか騙されるとか。昨日うかつって話しましたけど、 部活に失敗するとか、そういうことをしないと、わからないことだらけだと思いますし、実際わからないことだらけなんですよ。部活に失敗したなと思った時に答えが出るっていうようなことって、それも答えじゃなかったりするっていう、なんかもう本当にですね、ラビリンスなんですよ。このラビリンスってのはやっぱりラビリンスの中で迷ってみないと、その中の構造なんて決してわかることではないと思いますね。こう木を重ねるごとに3ヶ月チャレンジはですね、ますますこう、五輪夢中感が、霧がどんどん濃くなっていくって感じがあるんですよ。この感覚が、なんていうんですかね、リアルってもんだろうと。